メディカルカフェアット JA 広島総合病院。この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。ここからはメディカルカフェアット JA 広島総合病院のお時間です。この番組は医療現場から健康のヒントを先生やスタッフの方と分かりやすくお届けする番組です。パーソナリティは崎田恵美子です。今日は皮膚排泄ケア認定看護師の南部智恵さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では南部さん、まず自己紹介からお願いいたします。
はい、ご紹介預かりました。皮膚排泄ケア認定看護師の南部智恵です。認定看護師とは、ある特定の看護分野において熟練した看護技術と知識を有する者として、日本看護協会から認定を受けた看護師のことを言います。
はい
はい。で、私はその皮膚排泄ケアっていう名称の認定看護師なんですけれども、人工肛門、人工膀胱を有する方のケアとか、はい、あと湿疹に対するケア、はい、それから皮膚のトラブルに関する領域の認定看護師になります。
はい。具体的にはどういったお仕事の内容になるんでしょうか。
認定看護師としては、人工肛門や人工膀胱の方はご存知じゃない方もいらっしゃると思うんですけども、
はい、
お腹からですね、自分の意思とは反して排泄物が出る形に手術を受けています。で、その方は装具を着用しますので、まあ、何らかの理由で装具の漏れとか皮膚のトラブルが発生する場合がありますけれども、その問題に対する提案をさせていただきます。
はい
はい。それから褥瘡って聞いたことある方もいらっしゃいますかね。
はい。
いわゆる床ずれですね。それの予防と改善方法も提案いたします。で、またおむつを装着されている方は、排泄物が直接皮膚に付着しますので、
はい、
皮膚トラブルが発生しやすいため、その予防とか改善方法も提案いたします。
うん、はい。まあ、とても大事な皮膚なんですけれども、はい、この皮膚について、はい、まあ、ざっくりな感じですけれども教えていただけますか。
はい。じゃあまず皮膚の構造はですね、はい、外側から表皮、真皮、皮下組織の3層でできています。
うん、3層であるんですね。
はいはい。
じゃあまずこの一番外側、はい、表皮について教えてください。
はいはい。表面の表皮は裏表の表に皮と書きますけれども、人間の一番外側で自分と自分以外の境界線になります。
はい。
で、微生物、紫外線、乾燥などの外界から生態を守るためのバリア機能の役割を持っています。
なるほど。自分と外の世界の境界線、初めてなんか認識しましたそうですよね。はい。はい。それが一番外側の表皮。はい。ではその次の真皮、はい、こちらはどうでしょうか。は
い。真心の真という字に皮膚の皮という漢字になりますが、真皮は皮膚の柔軟性に関わっていて、表皮よりも厚く40倍の厚みがあると言われています。で、一番薄いのがまぶたで約1ミリ、で、背中は約5ミリになります。
あ、だいぶ違う。
そうなんですよ。
はい、
はいはい。で、真皮には毛細血管や神経があって、怪我で痛みを感じたり、それから出血があるのは真皮が傷ついたために起こることになります。
うん。表皮よりもだいぶ厚いということですね。
そうですね。
じゃあそのもっと下の、皮下組織、こちらもっと厚いものですよね。
はい、
はいはい。
その下の皮下組織は、真皮の中の血管に連絡する動脈、静脈がまた走っていまして、酸素や栄養はここを通じて運搬されます。うん。で、転んだ時に、まあ、お尻とかは皮下組織に厚みがあると思いますけれども、
はい、
外力からのクッションの役割も持っています。なんで痩せた方っていうのは、まあ、転んだ時のクッションが非常に少ない状態です
、はい
はい。で、脂肪組織は熱を伝えにくい細胞ですので、保温する働きがあって、エネルギーの貯蔵庫、まあ、いわゆる断熱材の役割があります。
うん。
はい。私も断熱材たくさん持っていると自分で思ってます
私ちょっと少なめなんですよねすごい寒がりだったりするんですけど、はい。まあ、そういった、ね、3構造になっているということなんですが、
はい、
じゃあこの皮膚の役割はどういったことになるでしょうか。はいはい。
皮膚の重要な生理機能の一つが、先ほど申し上げましたバリア機能です。で、体の外側から、まあ、異物が入ることを防ぐとともに、体内の水分を失わないためにそれを保持する仕組みがあります。バリア機能が低下してくると、皮膚の乾燥によるかゆみ、湿疹が起こりやすくなります。 表皮がめくれ上がってる状態になるんですけれども、アレルゲンとかあと細菌ウイルスの侵入が起こりやすくなって皮膚の感染症やアレルギー症状を起こします。
はい、私自身がすごく皮膚が弱くって、はい、アトピーとかでもすごく悩まされたんですけど、 あのやはりこの乾燥肌の人とか、まあ、そういった、まあ、まあ私もともと乾燥だったと思うんですけれども、はい、また高齢になってくると乾燥しがちになるじゃないですか。そうなんですよ。どうしたらいいんでしょうか。はい、
あの高齢者になってくると自分の油ですね、皮脂の分泌が少なくなってきて、はい、バリア機能に障害が出ます。私なんかももう夜勤していたりすると、うん、もう翌朝パリパリになったりするんですけども。そうなんですか。
ツヤツヤされてらっしゃいますよ。
はい、もうカリカリになって突っ張ったりしてきます。でそのバリア機能を補完するために保湿によるスキンケアが重要になります。で近年はもう、ね、今年も40度夏が超えるって言われていますけども、
これから心配です。はいはい、
日差しも強いですし、うん、気温も高いと、まあ、冷房の使用頻度も増えてくるかと思います。
はい、
でまた冬はもう寒いと暖房の中にはプラスで、寝るときはもう電気毛布を使用される方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
皮膚にとっては乾燥をもっと招いてしまう環境が取り巻いています。
はい、
どうしても湿度を下げたりするのに冷房とか、うんも使っているとだんだん乾燥してきます。で、かゆみのために入浴時にゴリゴリこすってしまうとですね、
はい、
皮膚の表面が傷ついてしまってまたバリア機能が低下します。
うん、
ナイロンタオルのようなゴシゴシできるものはすごくかゆい時気持ちがいいんですが、
うん
まあ、皮膚をこそぎ取ってしまう結果になりますので、
はい、
さらにかゆみを強めてしまう結果になります。
うん、そうですね。だから傷んでしまうとこう悪循環というか、
そうですね、
ねえ、なってきますから、
はいはい、
そうなる前にこう保湿というかバリア機能を守っていくということがとても大切ということなんですね。
はいはい、そもそもあの高齢の方ってもうほとんどの方が乾燥肌って言われていまして、はい、赤ちゃんみたいにみずみずしい肌とはやっぱりもう違いますよね。
はい、
なんで、
はい、
あのもう普段から保湿をしないと体内の水分量がすごく少ないんですね。
はい、
なのでもう痒くなくても保湿をするっていう習慣をつけてもらったらとは思います。
そうですか。
はい、
飲むのもいいんですかね。
あ、水分ももちろんそうですね。
はい、
あの体内の水分保持自体が
大事。
そうですね。
ね、
はい、
なくなってくるので中からとで外からは逃げないようにするということなんですね。
はい、
わかりました。じゃあそのスキンケアのコツについて教えていただけますでしょうか。
はい、はい、コツはですね、洗浄剤でまずは汚れを落として保湿を行うことになりますけれども、はい、まあ、昔は牛乳石鹸とかたくさんあったと思うんですけれども、はい、ちょっとなんか最近またブームがあったりして使ってる方がいらっしゃるとか伺うんですけども、はいはい、固形石鹸っていうのは実は pH が10前後でアルカリ性に調整されています。
はい、
で洗浄力はすごく高いんですけれども、まあ、少なくなった皮脂をさらに減らしてしまいますので。
え、そうなんですか。
そうなんです。
いいのかと思ってました
なんかよくそういう風にね言われる方いらっしゃるんですけども、はい、特にベビー石鹸なんかは、
はい、
赤ちゃんは皮脂が多いですから、
はい、
割とそういうアルカリ性の石鹸が多くてですね、肌に優しいと思って使うとですね悪循環を招くことがあります。
そうなんですね。はい、赤ちゃんにいいからなんかすごい優しいイメージがありますもんね。
そ
うなんです。
よくそれはね、あの、はい、間違えられるところになるんですけども、
はい
はい、割と液状石鹸の方があの pH は低いみたいです。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ赤ちゃんは赤ちゃんのもの、
はい、
大人は大人のものという感じがいいんですかね。
はい、
わ、はいはい、かりました。
はい、なので、まあ、皮膚の表面は弱酸性ですので弱酸性のものを選択しましょうっていうところが一つコツになるかなと思います。
はい、弱酸性ですね。そこをチェックすることですね。
はいはい、まあ、そのように宣伝されているものもあるかと思いますので、うん、そういったものをお使いになったらいいかなと思います。
はい、
まあ、それから泡で出てくるボディーソープも今増えていますので、泡のものを優しく手で撫でるように洗うことでもう十分です。だからあのタオルとか使わなくても全然汚れは落ちるって言われています。
うん、泡だけで。
うん、そうなんです。泡が立っているものの方が、うん、実はあの成分がですね、油とこう密着しやすい形になるんです。
はい、
なので泡を立ててないものより泡を立てている方が、まあ、汚れが落ちやすい。それからクッションの役割になりますので、うん、泡で洗う方が皮膚にとっての刺激が少ない。だから、うん、あの顔は撫でるように洗ってくださいとか、
うん、そうですね、
美容では宣伝されると思うんですけど、まあ、体も一緒で直接こう擦らなくても、うん、泡で撫でるように洗っていただくことで、うん、もう汚れは取れると言われています。
そうなんですね。昔ね、赤すりがすご 声払ったりしましたけど、ね、あんまりこうゴシゴシやるのは良くないということですね。
まあ赤すりはやっぱ若い方だけかなと思います
そうなんですね。そのあたり気をつけたいと思います
気持ちいいかもしれないですけどね、痒いと
わかりました、はい、あの保湿剤の方の使用についてはどうでしょうか。
保湿剤はですね、まあ、あの成分も大事なんですけれども、とにかく長く続けるっていうことが大事になりますので、とにかく、まあ、お湯に入ったり湯船に入ったりシャワーに入ったりする方いらっしゃるんですけれども、はい、まあ、柔らかくなった皮膚に10分以内塗ることっていうことと、うん、1日2回塗るのが必要と言われています 、
はい、
で、まあ、私が皮膚科の外来にいた時もそうですけれども、やっぱりいい薬を出したりいい保湿剤を出してもなんか効かないっておっしゃる方がいらっしゃるんですけど、適量をちゃんと塗ってない方がいらっしゃいました、うん、なのでかろうじて光る程度、それからあのティッシュペーパーが付着する程度に塗ると効果的だと言われています。
わかりました、うん、1日2回朝晩ということですかね。
そうですね、うん、
分かりました、
はい
はい、他に何か注意点ありますか。
そうですね、特に持病がある方は、まあ、皮膚が弱くなっている方もいらっしゃいますので、毎日お風呂に入って適量にあの保湿を行ってください、うん、でドラッグストアにでもですね、市販の保湿剤たくさんありますので、とにかく有害な症状が出る前に予防としてご使用いただけたらと思います。
はい、分かりました、はい、南部さんは何か気をつけていることはありますか。
私はですね、保湿するためにもうお風呂から上がって拭いたらですね、うん、すぐにローションパックを10分以内にするようにしています。それからあの洗面所というか、まあ、あのお風呂上がったところにもうボディローションも置いて体を拭いたらそのまま濡れるようにしたりとかいう工夫はしています、
うんうん、じゃあすぐにやるということが、
う
ん、
そうですね、
大きなコツということですね。と、
まあ、目の前にあるようにこうすぐ忘れないようにするっていうところかなと思ってます。
わかりました、はい、私もそうしたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、最後にあの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、皮膚の健康はですね、見た目にも影響がありますので、皆さんあの健やかな皮膚を保って若々しくいましょうというところですね。
はい、ありがとうございました、はい、それでは南部さんからのリクエスト曲何でしょうか。
はい、ミセスグリーンアップルの風と街です。
はい、はい、これ今朝ドラの曲ですね。そうなんです、
はいはい、NHK の朝の連続テレビドラマ小説の主題歌になるんですけれども、今看護婦と言われた時代のドラマをされていますので、それをリクエストしました。
はい、ありがとうございました、はい、こちらをお届けしながらお別れとなります。本日は皮膚排泄ケア認定看護師の南部智恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
パーソナリティは崎田恵美子でした。メディカルカフェ@JA 広島総合病院、この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたしました。